だって小学校の時にお前親友だからなとか、そのいろいろ親友だからなって言ってきた人ことごとくいなくなるもんね。
そんな親友じゃない。
それありますね。
だからもう親友だっていうくらいのものじゃないくらいの方が親友なんじゃないですか。本当
そうですね。本当に講演会で翡翠さん感動しました。毎回来ますっていう人って大体2回目来ない。
来ない。
翡翠小太郎、
のぶみ、ラブ&ナチュラル。
作家のぶみと
翡翠小太郎です。
さあ
よろしくお願いします。
ラブ&ナチュラル、
はい、
最近何かありました？
あ、最近はですね、最近というかまあ
切れたりはします
か？前回と同じかな。
僕あんまり切れないですね。
何したの？
あれと思って、あれ違う、
出ちゃおうかなと思って、
これなんだろう、これ終わりのかなって思ったんですよ。
僕はですね、僕の公演によく来てくれる誠さんとね、被災地のちょっと応援のイベントが、泊まり込みで行ったことあるんですよ。でその時に、パーキングエリアっていうんですか、駐車場、駐車場じゃない、パーキングエリアじゃなくて、車のパーキング、ご飯食べるとこあるじゃないですか。
はい、
ドライブイン、
パーキングエリア、
パーキングエリア、パーキングエリアですごい長蛇の列だったんですよ。もうラーメンなんで、で誠さんがもうあまりにも長蛇の列だからテーブルに座りながら、翡翠さんちょっと僕の分も買ってきてくださいって言われた時にもう切れずに俺がちゃんと並んで買ってました、ね、
そこはちょっともう切れそうにはなんなかったんです
か？ならないよ。あ、分かったって言って、
いや、これ切れないけど、いやお前が並べよって言うと思う。
普通に孫ちゃん、あ、ひついさん俺の分も買ってきてくださいって言って、孫ちゃん座ってて、俺長蛇の列ラーメン孫ちゃんの分も抱え入れて並んでたから。
ひついさんってどうやったら逆に切れんだろう
ね。ひついさん切れることあるんですか？
あ、切れること、あ、神さんには昔よく切れてましたね。
へ
え、はい、まあ今はなくなりましたけどね。今は、はい、
お二人の色紙がすごく好評で、皆さんすごい喜んで
ます。あ、色紙、
はい、ありがとうございます。もうこれ読みますか？
そうですね、
はい、
全然頭回らないもん。最近何があったかの話をしようと思うんですよ。
いやもう働きすぎじゃないですか、うん、もう。
あ、帯広行ってきた。帯広してきました。
帯広で
飲みさん、
犬井美希さんが、
犬
井美希さんが主催、今度僕の主催してくれる美希さんが、のぶみさんを密着して、すごくのぶみさんのラジオで聞いてるその情熱をもう間近で見て感動しましたって、僕宛にメールが。
今度帯広行くんでしょ？
いや、行きますね。
翡翠さんさ、
はい、
ラーメン。待っといた方がいいんだけど、
ね、美味しい
ラーメン。
まずね、カレーのね、インディアン。
カレーのインディアン。
カレーのインディアンは、はい、帯広の人だったら誰でも食べてる。カレーのインディアン。これでもめっちゃ美味しいから。
はい、
で、そこしか食えないから。
はい、
で、お持ち帰りできないから、
はい、
でそこで食ってみ、インディアン。
はい、ほんで、これミキさん、聞いてるから、ミキさん連れてってください。
インディアンの、
お願いします。
カレーのインディアンの、この、についてる、その、ロゴマークは、うん、インディアンじゃなくて、インド人だから。
これなんかおかしいなと思ったんだけど、あれインディアンじゃないよなと思って、あれインディアンじゃないよな
って。のぶみちゃんってなんでこれ食べ物の話になると急に幸せそうになるんだろうね、
ほ
んと
に。
インディアンじゃない、あれインディアンじゃないですよねって言ったら、あれインド人ですね。インド人ってインディアンって言うんですかって言ったら、
いや、
インディアンですねって言って。
もうね、のぶみさんを誘いたい人は、美味しい何々屋さんを見つけたんですって言えば大丈夫です。
そうそうそう。すぐ来ます。
で、そのさ、カレーのインディアンを調べたんだよ。あんまりにも、ほんで、インド人のやつがあって、ほんで、インド人の人がじゃあ創業っていうことなんですかって聞いたら、いや、インド人いないんじゃないですかね、帯広に。つって、アイヌの人いるけど、インド人いないんじゃないですかねって言って、あ、いや、そりゃそうだよねって。ほんで、食べてみると結構家庭的なカレーだから、で、結構濃いめなのね。で、関西の人は結構その、ちょっと苦手な人もいるって言ってて、いや、そうなんだと思って調べて、 で、カレーのインディアンってあまりに美味しかったから調べて、ウィキペディアとか、その、あの、あれでネットで調べたら、創業者っていうのは、1947年で、主婦だったんですって。ほんで、主婦で、関西の人なのね。関西の人嫌いだって言ったさ。思って、なんだその話。なんだその話って思って。ほんで、1947年に、その主婦がインドからインド人呼んで、カレー作ったんだって。だから、あのロゴマークの人やっぱ創業に近いじゃんと思って。
確かに。
ほんでね、カレーのインディアンっていうのは今でも大阪に7店舗あるんだけど、ところが、また大阪のカレーのインディアンと、その、帯広のインディアンはちょっと違うんだって、系列が、うん。で、じゃあ別店舗なのって聞いたら、大阪のカレーのインディアンを作った人は、大阪でインディアンを食べて感動したんだって。うん、だそれをどうしても帯広でやりたいって言ってからやったの。で、今、帯広では、もう、ココイチが、その、帯広に立ったんだけど、ココイチ潰れるくらいの、人気で、もう、それしか食べないです、みたいな感じで。でも、確かにうまい。
確かにうまい。
これしかないです。
すっげえうまかったんだけど、石川県行ったことあります？
いや、ありますよ。
石川県に、カレーのチャンピオンっていうのがあるんですよ。
はい。
びっくりするんですけど、これ石川の人と、帯広の、もう一緒に行った人だったら分かるんだけど、うん、味同じなの。カレーのインディアンとカレーのチャンピオンの味がもう。
一緒。
いや、分かんないよ。その、並べて食べたらちょっと、あーって思うかもしれないけど、すごい似てるんだよ、濃さが。
何なんですか
ね。石川県は石川カレーって言って、
まもみさん、
おかずカレーで。
行けてよかったですね。
なんだろうと思って、もしかして僕は調べたら、石川県とのつながりが発覚するかと思ったので、ね。
うん。カレーつながり。
したら、まあ、なんと関西の方のつながりになってて、うん、石川県のまず謎なんだよね。うん、カレーでつながって、うん。いや、ちょっと似てるから、食べてほしいな。
そんなことのみちゃん、忙しいさなかに調べてたんですね。うん、
その、忙しいさなかに余計なこと調べるっていうのが、もうすごい。
達人だけど。
うん。ほんでなんか、調べてたら他のやつも分かって、盛岡冷麺ってあるじゃないですか。
うん。
盛岡に行くと盛岡冷麺っていうのがあるんですよ。岩手県です
よね。美味しいよね。
ほんで、ちょっと噂で、あそこに韓国人が、その、たくさん住んでたから、冷麺は伝わったんだっていうのを僕聞いたんですよ。うん、そうなんだって思ってたのね。そしたら、その、カレーのインディアンのやつ調べたら、その下に出てきて、盛岡冷麺を作った人は一人の韓国人だって。なんでね、一人しかいなかったんじゃんって。その一人すげえなと。俺、九州行って、こっちの方に、熊本とか長崎くらいの方でも冷麺あるんですね。韓国の冷麺がね、結構盛んなとこがあるんですよ、うん。で、それはわかるじゃん。韓国と近いから、うん、おそらく降り立ったんだろうなと思って。よく考えると、盛岡ってなんで行ったんだろう、韓国人かと思って。だってぐるって回らないといけないじゃん。
うん、
でずっと謎だったんだけど、一人の、あ、一人だけいたんだと思って。逆にその一人すごいな。
すごいね。
そしてその一人のインディアンもすごい、インディアンじゃない、インド人もすげえな。インディアンって言われたインド人もすごい。ごっちゃになったんだろうね。
そうですね。
多分その時さ、インディアンがインド人だと思ったんだろうね、絶対。インディアンはインド人じゃないんだよ。
間違いやすいね。
そういう食にまつわるちょっとした話です。愛知県の男性、いつも嫁と一緒に車内で楽しく拝聴していただいています。
車で聞いてくれてる人多いみたいですね。
あ、そうなんだ。どこか雰囲気が似てるようで、とても対照的なお二人が出会った時のエピソードを聞いてみたいです。最近テレビなどでもご活躍ののぶみさんですが、そういう時ののぶみさんよりラブ&ナチュラルで、翡翠さんと相手に話されてる時の方が、スーと言いますか、はっちゃけてるように感じますので、そんな心通じ合う二人がどうして会ったのかとても興味がある。これはあれですよね。本田さんの家ですよね。
そうですね。
本田さんっていうね、バカみたいなセレブな人がいるんですよ。
へ
ぇー。もうね、なんかすごい、それこそ品川の、
本田光一さんですね。
本田光一さんの、なんか品川のね、うん、もう窓がガーッ、うん、夜景がドーンって見える、品川の夜景が見える、うんうん、
そこで。
めっちゃセレブなところに、サンクチュアリ 出版じゃない、あの、A ワークスの滝本陽平が俺を連れてって、そしたら、翡翠さんがいるっていう風になって、翡翠さんに会いたかったんですよ、僕は。その前に見てたら。翡翠さんは、なんか、なんか真っ暗な部屋の中で、なんか飲んで、ふんふんやってた。
ふんふん。それは何年ぐらい
ふんふんって。
何年ぐらい
?6 年ぐらい前かな。
6年
前ですか、ね。
2010年ぐ
らい。その時になんかね、いちごがね、いちごがほら、本田さんの、あの、その時の彼女で、今の奥さんが、
はい、い
ちごを、あれ、彼女だっていうのわかんないけど、
はい、
その時、いちごを持ってってくれて、
はい、い
ちごは先っちょの方に糖分が溜まるから、
はい、
その先っちょの方は最後に食べてください。なのね、
うん。
で、それをみんなで食べました、
うん。あ、全然そこ覚えてないですね。
覚えてない。
全然覚えてない。
いちごもらったんじゃないか、
うん、でもそこで結構お話はしたんですか。
お話あんまりしてないかもしれないですね。その後なんか遊びに行った、うん、そこからの記憶がありますけどね。
え、そこ、
え、なんか、明治神宮。
うん、行って。
二人で。
明治神宮行きましたよね。
二人で行ったんだっけ？
その後。はい。
その後よく二人で行くね。そんな喋ってないのか。その後明治神宮で何で行
くの？あとは別の日に。あった、その
日。いやー、ほんともう覚えてないですね、でも。でも、のぶみさんで言うとなんか昔、明治神宮でなんか5、6時間喋ったなーっていう覚えが。
あ、覚えてる。
何回か。
もう朝9時くらいに会って、
うん、そうそう、夜
まで。夜の12時まで帰らないと。うん、
どんだけ一緒にいるんだっていうぐらい、こんなに一緒にいるのは誠さんかのぶみさんかぐらい。
ずーっと話してます。で、それ、あ、その時に、確か、一番初めにね、12時か1時くらいに待ち合わせたんですよ。で、12時まで行って、もうあっという間だったんですよ。で、楽しかったから、次、もう朝の9時から知らせようって言って、で、朝の9時から12時までだよね。それで会って、話して、あれ、なんで2人で遊ぶことになったんですか？
なんで、いや、もう全然わかんない。
で、今、本田さんはどこに行ったんですか？本田さんの家だったのね。しかも、滝本陽平もいなくなってるし。
そうですね。
なんだこれ、よく分からないね。
本当にこんなに一緒に長く一緒にいることがあるのはまこっちゃんかのぶみさんだけですね。まこっちゃんなんかこの前大阪翡翠塾とまこっさんが主催してくれてるから、あの朝僕もう相当5時6時もう朝6時40分タクシーでもう新大阪まで行くっていう。で、朝そんなね6時で、しかもそこ温泉が出る宿だから、もう別に、まこちゃん、ゆっくりしてればいいから、いいよいいよって言ったら、いや、朝お迎えに行きます。で、朝6時40分のタクシーで、新大阪まで来て、で、そこから僕は新幹線で島根、広島まで行って、広島から車で島根入りしたんですけど、結局どこまで送ってくれたかって言ったら、広島まで送ってくれました。
すごいね。
すごい。
広島まで。あ、じゃあ、島根まで。広島から島根まで送ってくれましたけどね。財布の中1000円しか入ってないのに、よく来たな。
お二人で何回かお会いして、その後二人でイベントやるまでは、ちょっと何年か間があるんですね。
え？あ、そうかも、ちょっとあるでしょうね。
二人でイベントやったのが、茅ヶ崎の方で、なんか泊まりでしたっけ？
あ、それの前に、
その前に、
なんとか庭園っていう、清澄庭園じゃないかな。そんなの。
ほんでね、そういえばね、なんつうの、約束してないのに会ってることが何回かあったんですよ。
行ったらいたみたいな。
行ったらいたとか、あ、なんかあれでいたとか、なんかでいたっていうことが何回かあったような気がする。なんでこの約束してないのに会う感じ
ちょっと運命を感じちゃう感じ。
でも何回も会って、会うから、もうだからなんかで。
覚えてないですよね。
なんかで会ったんだよね。
うん、
いや、あのね、一回はね、僕覚えてる。池袋のね、駅で会ったんですよ。
ああ、のぶみさんが、
うん、
東北の震災の応援に行く直前に、
そうです、そうです。
直前に池袋の駅でばったり会った
んですよ。こうやって歩いてったら、電車内じゃなくて、
うん、あ、そうそう、それで喋った。
歩いてったら、翡翠さんが来て、翡翠さんって言って
た。す
まあ、それで喫茶店か何かで話して、うん、実は震災の
やつ
行くんだ、行く直前にあって、あ、そこからちょっとその時すごいゆっくり喋ったんですよ。
そうだ、
うん、行く直前でしたよ、
ね、こっちの中で会おうって、ね、
この大した広がりがない話でもうやけど、でもね、なんつうの、なんか、友達とか仲間とかっていうのって僕はあんまりあれで、じゃなくて、なんとなくもう会ってしまう、その、もう会ってしまうっていう人とずっと一緒にいる気がしますよね。だって、小学校の時に、お前親友だからなとか、その、いろいろ親友だからなって言ってきた人、ことごとくいなくなるもんね。そんな親友じゃない。
ありますね、
だからもう、親友だっていうくらいのものじゃないくらいの方が、親友なんじゃないですか、
本当。そうですね。本当に講演会で、翡翠さん感動しました。毎回来ますっていう人って大体2回目来ない
です。来ない。でも、何も言わない人は、そのまま来るよ。
意外と言う人来ない
ですね、うん。来ないよ。もう大丈夫ですよって言っても来るもん、ね。大丈夫ですよって言っても来る。
うん、面白い。プロに出ていただいて、森沢さんはまた別ルートで絡んでくるんですか。
森沢さんは、そうですね。森沢さんは、うん、最初に帯を、依頼いただいたのがきっかけで出会って、はい、
森沢さんと翡翠さんはどんくらいその僕なら近いかっていうと、うん、そのなんか頼むときに躊躇がないくらいですね。全然躊躇
ない。あ、でも森沢さんの
全然気
使わ
ない。
信さん忙しすぎて行けなかったんだけど、うん、森沢さんの社会の夏見のホタルを
あれ見たかった。
めちゃくちゃ良かったですね。
マジなんですよね。
うん、あれね、めちゃくちゃ良かったですね。うん、また、
見に行く、結果。
うん、
あれ、今の新刊も読まないといけないと思って、ちょっと帰り買っていこうと思ってるんですよね。うんうん、
やっぱり、
なんとかの
方意外とやっぱり、ね、小説の方が良かったりすることってあるじゃないですか。うん、僕のぶ、森沢さんの作品結構小説の方が好きだったりすることが多いんだけど、うん、あれは、お互いの良さが、
これから6月にロードショーでしょ。
そうです、そうです。これから。
ね、はい。これからです。
まあ、あれはね、家族っていうものを見直す。なんか家族みんなで行くと、すごくいい感じがする。
主演の女の子もね、すごく可愛らしい。
可愛らしかったですよ。
有村架純さんね。
うん。本当に。
なるほど。
うん、森沢兄貴。
静岡県の男性。
はい。
翡翠小太郎さん、のぶみさん、こんばんは。こんばんは。こんばんはって言わないですか。
ああ、僕ね。
そうだよ、あなただよ。
こんばんは。
うん、夜、この人書いてるって夜だったんだよね。静岡県在住、積木の園さんです。そのはい、覚えてらっしゃるでしょうか。
はい、僕は覚えてます。
翡翠さんとは、2014年の静岡、
はい、
三保の松原で、信井さんとは、2013年の埼玉のぶみ塾。埼玉で、それぞれお会いしており、その時にいただいたコメントは今でも宝物にしています。写真2枚含めるって書いてあるよ。わーって書いてある。
これが添付されてました。
なんだろう。で、園さんの積み木遊び。一枚目、ああ覚えてるこの人、うん、
ね。
子供はもちろん大人も楽しむことができます、参加した人たちが元気になるイベントを企画することがありましたら、騙されたと思って積木の園さんをどうぞ仲間に入れてください。推進です。一番 大事な質問を忘れていました。その通りです。お二人に質問です。積木遊びはお好きですか。積木遊びにはどんな思い出がありますか。積木の園さんに始ましのメッセージをください。お前ばっかだな、お前。ガガ出てる質問。
ガガ出てる
質問。積木遊びはお好きですか。
積木遊びはいいね。
僕、積木遊びすごいしたからね。
ああ、そうですか。
幼稚園の時。やっぱね、積木ブロックはね、鉄板なんだよね。ほんと子供好きだからね。
でもね、この人場合にはね、そんな、うん、そんな、じゃやってないにも人欲しいっていう感じですね。これ、まあ、積み木いいですよね、すごく。
で、この積み木の園さんは積み木を持ってって、うん、幼稚園とかで積み木遊びを、うん、もう、たくさん積み木持ってって、うん、それでね、いろんなところに行って、積み木で遊ぶ、積み木おじさんなんですね。
子供と一緒に遊ぶ。
子供と一緒に遊ぶ。
積み木のね、やるのが面白いところが、形が、なんかその、ね、いろいろそんなにないんですよね。そのなんか、形、シンプルだから、ブロックみたいに組み立てられるはしないので、あれだけど、なんか面白いですよね。想像力、がすごく高くなるよね。うん、積み木遊びしてました。
積み木、僕ね、子供の頃の記憶はないんですよ。
そうだった。
宇宙人にさらわれたんだ。
そう。積み木遊びはだからそういう記憶があんまりないんですよ、ね。
じゃあ積み木の園さんに励ましのメッセージ送ってください。
積み木の園さんには僕はもう、園さん情熱大陸見ましたよ。園さんすごい感動しましたっていうのを。
あ、出たいってことね、情熱大陸に。
うん。で、会った時に、2017年6月30日っていうね、これ3年前、未来の日に付けで、まあ来年ですね。これ3年ぐらい前に書いたんだけど、来年園さん情熱大陸で見ましたよ、すげーって書いたんだけど、本当に、見れるんじゃないかな。園さん、頑張ってください。
園さんはアホだからアホなところを生かした方がいいと
思います。あ、そう、野木さんも覚えてます。
いや、覚えてます。アホな人だなっていう。でも、そのアホっていうのがやっぱり一番大事なんですよ。この前言った帯広の僕が呼んでくれた人も、すごいアホな人で、うん、なんか、バンバン、とりあえずやっちゃいますっていう人なんだよね。うんなんか、やっぱり、バンバン、やっちゃいますって言って、やっちゃえばいいんじゃないかね。
やっぱり、積み木を愛しきると、なんかいいと思いますよね。
だってさ、積み木のことさ、みんなそんな考えないじゃん。
うん。
で、その人がさ、ぶっちり考えたらさ、その人郵送しちゃうからね。
うん。積み木世界一って、案外狙いやすいかもしれない。
そう、だから僕は漫画家じゃなくて、絵本作家の方が良かったなと思うのは、絵本のやつそんなにこうやって、わーって、なんか追求してる人とかっていないけど、うん、お笑いの人とかだったらすごい若手でもいっぱいいるし、うん、で俺そっちでよかったなと思ってますよね。
ちょうど今度緩んだ人からうまくいくっていう本をね、続編が出るんですけど、うん、それ緩んだ人からうまくいくっていう言い割にもう本気で生きろっていう本なんですよね、うん、まあそれは最初からそういう本なんですけど、最低でも日本一になれって上原先生のメッセージが出てくるんですよね。もしコピーやってるんだったらコピー取りでは日本一になれと、最低でも日本一になれで、コピー取りで日本一の男を上原先生知ってて、もうコピー機ともう相思相愛になってる。で、相思相愛になってるとどういうことが起きるかって言ったら、企画書とか数字計算が間違ってるとガガガって止まるんですよ。
すげえ。
もう、
相思相愛になる。
相思相愛になるの。
コピー機
日本一っていうのは、もう完全に一体化してるから、原稿にミスや誤字があった時は、ガガガって言って止まる領域まで行ってる。これが日本一っていう。最低でもだから、ね、そういう、園さんの積み木、日本一を。
日本一。
うん。
最近、めっちゃ忙しいじゃないですか。ほんで、こんだけ忙しいと、頭で考えられなくなるのね。
うん。
こうやって喋ってても次喋る言葉を考えられないくらいなの。
うん。いや、それ僕いつもそうですよ。
うん。
忙しくなくてもそうですよ。
もうそれは、その領域は、だからすごいよ。本当に。俺はなんかやっぱ疲れないと、やっぱ考えちゃうは考えちゃうからね。でもね、この前ね、帯広の、講演会の前に、認知症の人の看護婦さんが来たんだよ。うん、で、認知症の人って、なんか、忘れちゃうっていう話なんだけど、うん、まあ、なんか、一人で頑張って、一人で何でもやれますっていう人ほど、認知症になるんだって。
うん、
だから誰にも頼らなくても大丈夫っていう人が、頼らなくちゃいけないっていう試験が最後に下されるんだよね。うん、で、認知症の人は認知症になったっていう時から、なっても頑張ろうとして、自分の記憶をこうやってメモしだすんだって。うん、そのくらいの人が認知症になるらしいのね。で、認知症の人っていうのは、
記憶は復活するんですかって聞いたのね、うん、そしたらほとんどの場合っていうのが記憶は復活しないですって言ってて、うん、記憶は復活しないんだと思って、記憶復活しないってなんでなんだろうなと思ったんで、うん、ひょっとしたらだってさ、記憶が大事だったら復活するはずだもんね、うん、記憶いらないっていうことなんじゃないのかなと思ったのね、うんうん、もしかして記憶っていうのはいらないのかもしれないって。で、子供も一応記憶はあるんだけど、過去のことを振り返ってる子供なんて見たことないから、うん、なんか、
そうだね。
うん。なんかひょっとしたら、すごい、蓄積させようとか、その自分のなんか、功績とかをどんどんどんどん残していこうとか、いろいろやるけど、うん、本当は、今しか生きてなくて関係ないのかもしれないですね。
うちの息子も言ってましたもん。
うん。
父ちゃん、小学校2年より下の記憶ってほとんどないんだよ。
でも、今もそうだよね。俺結構そうだよ。
だから、本当に、今の頃、大人になると忘れちゃうから、ちゃんと覚えといてねって言ったら、父ちゃん、俺はもう昨日のことも覚えてないよ、ね。
かわいい。
記憶必要ないのかもしれない。うん、認知症の人はそれでいいんだ、それで優れてるのかもしれない、
う
ん、
でもね、ちょうどね、うちのかみさんのお父さん認知症、まあ亡くなったんですけどね、うん、認知症最後になって、うん、でもね、娘の、まあ僕のかみさんがもう娘なわけだけど、うん、娘のことも分かんなくなっちゃうんだよね、うん、だから本当かみさんとしてはね、親が自分を分からなくなっちゃうっていうのは、うん、やっぱりショックなんですよね。でもやっぱりずっとね、3年ぐらいもう毎日看病に行ってて、看病というか、その姿勢がね、本当に感動しましたね。
でも、俺もそれって、うん、そういうの何回も聞いたことあって、うん、あ、それ辛いよねって、自分のこと全部忘れちゃうって、お母さんが、うん、辛いよねって思ってたんだけど、うん、ひょっとしたら、新たにそのお母さんとっていうか、その娘の関係
がね、
リセットして新たにやるっていうのが実は一番大切なことだったんじゃない、うん、それをしなさいっていうことを、うん、新たに関係築いてから、
ね、
しなさい、死になさいって、うん、あんた、あんたってそんな関係できてないよって、うん、でも今からこうやってまた立ち直らせてこうやってそのするようにしてこの人たちちょっとでも喜ばせたら、
そうだね、リセットしたら過去引きずってるから苦しいから、リセット、うん、新しい気持ちで見たら、うん、確かに神さんもね、その最後の3年間、やりきってましたからね。
主催した人っていうのはどういう人かっていうと、うん、障害者の、障害者っていうのは、軽度、中度、重度っていうのがあって、重度をやってる人なんですよね。一番重い、
うん、
重い障害を持ってる人たちだけしか扱わないっていう人たちで、一番重いってどういう人なんですかって聞いたら、食べ続けてしまうんです、とにかく。ずっと食べ続けて、ほんで止めないと、体壊す、胃が爆発するくらい食べてしまう。バーってずっと食べてっちゃったり、ずっと眠らなかったり、その一般できることがしないっていうのがあるらしいんですよね。ほんで、その人たちは、もうとにかくその噛むし、この、どっかガーって走っていくし、もうその普通にできることのリミッターっていうのが全部飛んでるんですよね。ほんで、そういうお母さんたちってどういう人なんですかって聞いたら、お母さんたちは、なんか本当に素晴らしい人たちばっかりですって言ってて、で、この子はこうだからねって言って、うん、いいじゃん。で、この子こうだ、うん、こうだから、私こういう風にするだけって言って、なんかやっぱりその、産む前よりずっとその心がすごい広くなってくるんですって。すごいなぁと思って、そんなことってすごいなぁって、うん。
素晴らしい。
5分前に出てますけど、それ。うん、なんか、いろんな人いるよなって、記憶消えてしまったり、そのなんか、その辞めるっていうことを辞められない人、全部ずっとやり続けてしまう人って、なんか、ああ、そういうのいっぱいいるんだなって。その中でなんかいろいろ、でも周りの人の学びっていうのはすごい高い気がするよね。
うん。
で、固定観念でやんないことだろうね、きっとね。一つ、もう一つだけいきますか、質問が。
次の結構大きなテーマなんで、うん、
じゃあ翡翠さんが何かありますか。
何か
積み木のその3
その3はもうね、もうその3、その3ですよ。その3はちょうどね、一緒に海行ったんですよ。海行ってたまたまね、彩雲が出たんですよね。でも彩雲出ても意外とみんな気づかないんですよ、上見ないから。でもう来る人来る人、おばあちゃんとかに上見てください、彩雲ですよって、また次来る人上見てください、彩雲ですよってずっとね言ってたのがその3なんです。
そう。
いや、これね、な、あの話何のオチもないんですよ。
でもあれだよね、その行った方がいいよ。
そのさんとの思い出、それしかないから。
最後出ないからね。
うん、そのさんとの思い出は、まあ、それ、そのさんの思い出は。
俺だけどあれね、それでなんか彩雲とかじゃないけど、なんか、まあ、これはちょっとわからないけど、僕の個人的なあれで、で地震だったじゃないですか、俺も熊本地震とかで、うん、で地震未来人だとか言って、地震予知あのします、この日に地震になりますよとか言ったり、そのまあちょっとその聞いてる人にもそういう関係の人がいるだろうから、あんまり深くは言わないんですけど、うん、私は地震を起こした神だとか言って、あのメディアで言う人とかがいたり、あのそのこれからこうなってしまうとか言って、そのなんとか言うのは、俺本当熊本の人とかに見あのの前でお前言えんのかと思ってしまう。俺はちなみに地震はあの今のその科学のレベル、日本の科学のレベルではその地震の前にアラームがフィンフィンフィンフィンって鳴るくらいだよ。あれフィンフィンフィンって鳴らなくてもいいよね。もうだって揺れてるの分かってるから。フィンフィンフィンって鳴ったり、東北の時も僕、あれ意味ないし、あれ2時間前でも意味ないしね。あれフィンフィンフィンって、だから僕はその地震を予知するのが今、その予知したい人はもう頑張って、それは1ヶ月くらい前に予知してほしいけど、今地震で起きて、もし僕らだって、僕らって会うかもしれないじゃないですか。地震が起きる日が大事なんじゃなくて、地震起きてからどうするかっていうのが僕、もう今の世の中ではもうそれしかないとは思ってますよね。本当だってさ、地震を起こすような神だったらさ、じゃあやめとけよっていう話だよね。それをなんか気づかせるためなんですとか、政治的云々ですっていうのは、俺はちょっとそれは違うじゃんかって思うよね。そんなんなんか、それでやって、じゃあそれ死んだ人どうすんのって、あんた責任取れんのって、じゃああんた神だったんでしょ、じゃあ蘇らせてくださいって言うよね。俺それ責任取れんだったら言ってもいいけど、それでなんか責任取れないんだったら、そういうことは言っちゃいけないんじゃないのかなっていうのは、すごくシビアな話だから、なんかちょっとなんかそれで惑わすじゃん、地震のさ、あのこれからさ、のこうやってその名古屋の方に来るかもしれない、東京の方に来るかもしれないって。俺は 100% で来ないと言いたい。地震はもう来ない。でも来たら考えよう。みんなで協力し合おうって言うしかない。だってそうしないと、来ないって言わないとドキドキするじゃん、それで。ドキドキする人いっぱいいるんだよ、怖くなっちゃって。特に熊本の人とかさ、大分の人とかさ、緊張しちゃうからさ、それをやめておこうっていうのとさ、あと有名人が、あの、熊本に行くって言った時に批判しないでほしいよね。有名人だってさ、杉良太郎にさ、売名行為だっていう意味がわからない。お前どのつらさでって言ってんだよ、みたいな。杉良太郎に言うかと思ったよ。松本伊藤さんにも言ったらしいですよね、それツイッターで。売名行為だっつって。で、松本伊藤さんは、その、もう、名前が売れたくないって言ってたもんね。売名行為。そんなのなんだよと思って。それでだってさ、隠れていかないといけないじゃん、芸能人。で、隠れていかないといけないくらいだったら、なんか、ちゃんと、応援してあげて、かっこいいにしてほしいな。
でも、批判する人も、なんかしたいけどできないから。
そうなんだよ。
それやっちゃってる人をちょっと、愛のが裏返っちゃってるだけなんですよね。
う
ん、
だから、バレてんだからやめとけっていう話だよね。小賢しい感じがするなって。バレてるから、もう、 じゃなくって、応援して、アメリカとかだと結構応援するんですよ。あの、寄付金の額で結構その人の、あの、あれとかも、スター性とかも見たりするくらいなので、応援してやったらいいと思うな。すごいよ、すごいよ、つって。なんかそう思ったけどね。ね、うん。で、心ないことは言わないことだよね。
優しいことを話せないんだったら喋っちゃダメって、バンビで言うんですよね。バンビは第二次世界大戦中とか前くらいに作られたやつで、その時にもそれディズニーが込めてるんだから、優しいこと以外は言わないんだったら喋っちゃダメだなって僕はネットでもそれは思うと思います。
なんかなんでこんなに、その批判したり、もやもやするのかなって、ね、その思いは、裏には、なんかやりたいけど、できないっていう思いが、自分の、そこに愛がありますよね。でもそこに、自分ができること一歩でも踏み出してみると、急にすがすがしく変わるから、ね、ちっちゃいことでもいいから、ちょっとやってみると、すごいすがすがしく変わると思うんですよね。
ただ、やりたいけどやれねって言って、人の邪魔するやつは、バカ野郎だと思うんだよ。お前の存在って何なんだよっていう感じになる。あ、それはね、そんなのね、それでね、そうなんだよね。あなたもやりたいと思ってんだよね、とか言って言うので、なでなでする場合じゃない。俺はピンタだと思って、ふざけんじゃねえって言って。
相手
もとっととやればいいじゃねえか
よ。野津さんね、直接言う。
あの、ほんとふざけんじゃねえよと思ってる、僕は。本当に、いや、もうやりないからって言って、それで、ストーカーと同じなんだよ、そんなのね。好きだからこういう風にやったら振り向いてくれるかもしれないってずっとやってたら、それはストーカーだもんね。嫌な気分になっちゃうね。そんなところですか。
はい。
ただ暴言があったことをお詫びします。
真面目。
ね。
でも怒ってくるんだよ、そういうのが。
そういう時は積み木の園さんのせいにするというのが。
でね、これはね、僕は今言ったけど、翡翠さんに言えって言って、言ったものです。サンマークも、サンマーク、僕、これ聞いてると僕が言ったみたいな感じになってるけど、サンマークにこうやらされてて、台本がきちっとあるってことだけは、僕は、言って、で、苦情の方は、こっちの鈴木直樹さんの方に来てもらって。で、謝ってもらってね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
作家のふみと、
翡翠小太郎でした。
ふと見渡すどれも目もならぶすぐなくて夕日の中